こんばんは、塩川佳代です。それでは今日も愛と死の真実から朗読させていただきます。愛とか死という言葉から何を連想しますかという箇所です。愛そして死とは両方とも漠然としているものかもしれません。あるいは人によってはそれらについてはっきりと自分の思いを持っておられるかもしれません。世の中には愛を語る小説、物語も愛をテーマとした映画、演劇、歌なども数知れずあります。古今東西、愛は私たちの永遠のテーマになってきたと思います。そして一方、死についてはどうでしょうか。あまり深く考えたくないという思いが強いのではないでしょうか。しかし考えてみれば、私たちは一日一日死に向かって生きています。いつかは私たちはみんな死んでいきますが、死をもって日日の生活を過ごしている人たちは決して多くはありません。明日をも知れない命の瀬戸際にある人たちは、死に対して何らかの心の準備を整えているかもしれませんが、それも死を達観するというよりも、やはり死に対する恐怖の思いの方が強いでしょう。ましてや、年齢も若くて、体も元気な人には、死はまだずっと先の話です。自分のこととして実感がないのは当たり前です。しかし今は何が起こっても不思議ではない世の中になってきました。まだずっと先の話だと思っていても、死はある日突然やってくるかもしれません。そうですよね。信号待ちで待っていても、車が歩道を乗り越えて突っ込んでくる。そんな物騒な時代なんです。本当に何が起こっても不思議ではない世の中になってきました。愛も死も難しいテーマかもしれません。一度それらについてあなたも考えてみる時間を持ってみてください。日々の生活の時間は慌ただしく流れていることでしょうが、あなたの中にある時計の針を少しゆっくりと動かして、思うとか考えるとか、そのような時間と空間に自分自身を誘われてはどうでしょうか。パソコン、スマホに、夢中というか時間を捉われて、そういう時間を過ごす毎日かもしれませんが、思うとか考えるとか、ゆっくりゆったりとした時間の中で、自分の心を見る、そういう日々が、あなたにとっては幸せな日々であると私は思います。さて、あなたは愛という言葉から何を連想されるでしょうか。また、死という言葉からはどうでしょうか。以下の章より私自身がそういうものと関連して浮かび上がってきた思いを語ることにします。今回は、例えば男と女の愛というところを、少し朗読をします。この世には、男の機能を備えた肉体と女の機能を備えた肉体があります。性同一性障害などというものもあって、なかなかややこしいですが、身体的特徴はこの二つです。その男と女、あるいは同性の間でいろいろなパターンのドラマがあります。形式は夫婦、事実婚、不倫、同性愛、と様々です。いわばそれぞれが愛の物語というものでしょうか。いいえ、愛の物語というのは正しくないでしょう。正しくは愛憎の物語でしょう。 私はそう思っています。とわに君を愛す。誰よりも君を愛す。情熱的にあるいは静かに愛の時間を重ね、体を重ねても、それだけでは愛の物語が像抜きになる。つまり、本当の意味で愛の物語となることは決してないと思います。身体的に、精神的に、どんなに満足があっても、そこに生じる愛には像がついてまいります。愛しい、愛しているよ、共に生きていこう。いい言葉のようですが、その裏側には恐ろしいほどのエネルギーが隠されているのではないでしょうか。ご存知ですか？愛するがゆえに裏切りは絶対に許さない。愛するがゆえに愛する人もそして自分も追い詰めてしまう。愛深き人の心の底にはこのようなエネルギーが渦巻いているかもしれません。それらのエネルギーが得意な形となって表面化して男と女の修羅場があるのでしょう。人間の奥深くに眠っているエネルギーが何かのきっかけで表に飛び出してくるのです。愛を誓い合った慣れの果ては、互いが互いを殺し合うほどのエネルギーで自爆していくということだと思います。人を愛した。心から愛した。だからこそ独占したいと、間違った愛はマイナスのエネルギーをどんどん増幅させていくのではないでしょうか。独占したいという思いが、それを阻む者に対して戦いのエネルギーを発していくのです。私は、独占したいという思いは寂しさから来るものだと思います。ずっと語ってきましたように、人は根源的な寂しさを抱えて存在しています。だから人のぬくもり、優しさ、癒しに心が惹かれるのです。そして悲劇が起こります。裏切りは絶対に許さないというけれども、間違った愛は必ず裏切っていくのです。裏切っていくから、その愛は間違っていたと分かればいいのですが、誰も本当の愛が分からないから、愛を求めては裏切られ、そして裏切られてもまた愛を求めていくのだと思います。何度修羅場をくぐり抜けても、男は女を求め、女は男を求めていきます。本能的な欲求とそろばんを弾いて、それを繰り返していくのだと思います。殺し文句に踊って、熱病にうなされて、気がつけば泥沼の愛の中にはまっていた。その悲劇が始まっていくのです。泥沼の愛の中に自ら入り込み、泥沼の中で戦いを繰り広げていきます。しかし、自分たちのいるところが泥沼であることになかなか気づけないのです。それが悲劇なのです。泥沼の中にいることを知って、そこから這い出してくることを試みる。それをしていけば、像の部分がだんだんと小さくなっていくのだと思います。さて、泥沼の中にいることを知って、そこから這い出してくることを試みる。ということですが、では具体的にはどうすればいいのでしょうか。もっと優しくなっていけばいいのでしょうか。もっと愛していけばいいのでしょうか。いえ、そのようなことができるはずがありません。なぜならば、優しくなっていくことがわからないからです。優しいということがわからないからです。人を愛することがわからないからです。本当の優しさもぬくもりも知らない男と女は、互いが互いの寂しさを埋めてくれるようにと、貪欲に求めていきます。求めた結果、エネルギーの強い方が弱い方を飲み込んでいくのです。心から愛した。死ぬほど愛した。誰よりも誰よりも愛した。そのような激しくて熱い二人だけの愛の世界なのに、なぜそれが永遠に続かないのでしょうか。それは果たして本当に愛の世界だったのでしょうか。少し 局面を変えます。夫婦の仲が仲睦まじく、ちぎりの固いことを四字熟語で、回廊同結と言うそうです。回廊同結。生きては共に老い、そして死んでは同じ墓に葬られる。それが夫婦仲睦まじき姿だそうです。他に、比翼連理、近質愛和という四字熟語もあるようです。世間では仲睦まじき夫婦としてある姿も、本当の愛を忘れ去った夫と妻、男と女が本当の意味で二人が一つになるには難しいものがあると思います。いいえ、二人が真実を知らなければ本当の意味で二人は一つになることはできないのです。世間では友白髪までの結ばじき夫婦として通用しても、真実の世界には通用しないことを知っていかなければなりません。腐れ縁というのがぴったりな夫婦、男と女の関係が数多くあるのが現実の話だと思います。そうですね。やっぱりお金でつながっているとか、そういうことだと思います。本当に二人が一つになる。本当にそうなるには、自分の本当の姿が何であるのか、そういうことが互いに心でわからなければ、本当の意味で二人は一つになることはできません。今では夫婦別寝、夫婦が別々の寝室で寝るということですけども、夫婦別寝などという言葉もあって、つかず離れずがいい関係を保っていくようですが、それも本当のところはどうなのでしょうか。愛、憎、憎抜きの愛の世界を互いに広げていくパートナー。あなたが、もし、そういうパートナーが目の前に あれば、あなたの場合、どうなのでしょうか。回廊同結、比翼連理、近質愛は、もちろん、肉の次元のことです。本当の意味で、愛の世界を、広げていける夫婦、それは自分の中の愛に目覚めた意識、その意識が織りなす世界が本当の夫婦のあるべき姿だと私は思います。それでは最後に今日、今まで聞いていただいたところを振り返り、共に瞑想をしてください。私たちは愛でした。愛の自分に目覚めていきましょう。